3、私が初めてお奉行様の晴れやかなお顔に暗い影を見出しましたのは、ある春の夕暮れでございました。お役目が済みましてからお屋敷にお帰りになりましたとき、いつになく暗いお顔をなされ、ご機嫌もよろしくございません。あまりにくじが多すぎるお疲れかと存じておりましたのですが、その夜は遅くまでお休みになりませんで、お一人で何かお考えになっておいで遊ばしたのでございます。その翌日も同じようにお出ましになりましたけれども、お帰りの時にはやはりご気分がおすぐれになりません。その夜、私はある人から妙なお話を受けたまりましたのでございました。何でも2、3日前に深川あたりのある川へ女が身投げをいたして、その水死体がどこかの橋の下に流れ着いたのだそうでございます。お役向きの方々がお調べになりますと、懐に濡れぬようにしっかりと包んだものがある。出してみますと、これがつまりその女の遺書なのでございます。遺書には次のような気持ちが書かれてあったそうでございます。私は橋本咲と申す、誰も構いつけてくれない哀れな女でございます。昨年の春、自分の腹を痛めた愛しい愛しい子を取り返したいためにお奉行様の前に出ました女でございます。あの時我が子を無理に引っ張って飼ったため、偽り者め語り目とお奉行様に罵られて、お返し申す言葉もなく帰りました女でございます。私がなぜあの時まで自分の子を手元に置かなかったかと申すことは、あの節申し上げました通りでございますから、今さら申し述べません。ただなぜ私が死ぬ覚悟をいたしましたかを申し上げます。あの時のくじは私が本当の母であったにもかかわらず私の負けとなりました。私はその愚痴は申しません。ただあれから後のことを申し上げたいのです。私はただ我が子を取り戻せなかっただけのはずでございます。お奉行様はきっとそうお考えになっておいででございましょう。けれども世の中というところは本当に恐ろしいところでございます。私は我が子を取り戻す望みを失うと同時に、江戸中の人々から言葉もかけられぬ身の上とならなければなりませんでした。あのくじに敗れた私は、あの子の母親だと人々に信じられなかったのみか、お上を語る大嘘つきということに決められてしまいました。今まで私の味方になっていてくれた親類の者どもが付き合いを絶ってしまいます。家主は私を追い出します。私はこの世の中にたった一人になって、しかも悪名を背負ってさまよい歩かなければならなくなりました。どこに参りましても使ってくれる人もございません。仕事を与えてくれる人はさらにございません。そうやって恥ずかしい小敷のような思いをして、私は一年の間江戸中を野良犬のように歩き回りました。今から思えば、あの時お知らせで偽り者め語り目とおっしゃったお奉行様のあのお声が江戸中の人々の口からこだまして響いてくるのでございます。私はもう野良犬のような生き方さえもできなくなりました。雨をしのぐ軒の端からさえも追い払われます。どうして生きていられましょう。私は死にます。死んでこの苦しみから逃れます。ただ死ぬ前に一言、私は語りではない、真実の母だ、語りと言われたのは奉行様なのだと申しておきたいのでございます。私が負けくじになりましたことについては愚痴を申しますまい。けれどお奉行様に一言お恨みを申し上げておきます。あの時奉行様は何とおっしゃいましたか。かくなる上はその方たち両名で中の子を引っ張るよりほか裁きのつけ方はあるまい。首尾よく引き勝った者にその子を渡すぞと仰せられたではございませんか。私はただあのお一言を信じたのでございます。お上に偽りはあるはずのものではない。ここでこの子を放したが最後、 もう決してこの子は自分の手に戻っては来ないのだ。そう固く信じた私は、石にかじりついても子を引っ張らねばならぬと思ったのでございます。あの子が痛みに耐えかねて泣き出したとき、私ももとより泣きたかったのでございますけれども、一時の痛みが何でございましょう。私が手を離せば、あの子は未来永劫私のもとには参らないのでございます。お奉行様はご自分でお命じになった言葉が、一人の母親にどれだけの決心をさせたかご承知がないのでございます。偽ったのは私ではございません。お奉行様でございます。天下のご法でございます。大体身のようなものでございましたろ。私も初めてお奉行様のお顔色の並ならぬ理由を存じたように思いましたけれども、お奉行様がずっと陰気におなり遊ばすようになりましたのは、まだこのことのあった頃ではございませんでした。その年の冬からでございます。あなた様方もご承知の通り、村井勘作という極悪人がご処刑になったことがございます。あの村井という罪人は随分いろいろな悪事を働いたものでございますが、お奉行様ご自身でお調べ中、とんでもない罪を白状いたしたのでございました。あれはいつ頃でございましたでしょうか。四ツ谷あたりである御家が殺されたことがございます。お上でいろいろとお調べの末、色恋の果ての出来事と申すことになり、御家が生前年頃にしていたらしい男をお探しになったことがございました。その時のお奉行様のご命知には、一同皆恐れ入りましたものでございます。あの時疑いのかかった男数人、その中に村井勘作もおりましたのでございますが、お知らせにお呼び出しになり、一方お奉行様は殺された御家のところに長く飼われておりました猫を人に持たせておいでになりました。さて、人が猫を放しますと、猫はスルスルとタバコや彦兵衛というもののところに参り、すぐその膝の上に乗ってしまいました。御家の家に飼われておりました猫は平生しげしげ出入りする男だけを見覚えておりまして、無心に罪人を刺してしまったのでございました。これをじっとご覧になっておられたお奉行様は、直ちに彦兵衛をおとらえさせになり、主従とお正しになりましたが、彦兵衛は御家の家に今まで一歩も入ったことがないと申して、なかなか白状いたさないのでございます。平生から生き物が好きで、彦兵衛にも猫がいると申し、ちょうど近頃その遊び相手の猫がちょいちょい来るのを御家の猫とはあたかも知らず、よく食べ物などをやって可愛がっていたと、こう申し開きをいたしましたので、それではその方の猫をここに連れ参れとお奉行様がおっしゃいました。すると彦兵衛は10日ほど以前よりその猫が行方知れずになったというようなお答えをいたしたのでございました。この男は独り者で、誰も彦兵衛が猫を飼っていたと申し出るものもございません。そのうちいろいろ責められて包みきれず、とうとう御家殺しの一部始終を白状いたしてしまいました。あなた様方もご存知の通り、申すまでもなく、彦兵衛は直ちにお処刑になってしまいました。ところが、先ほど申し上げました村井勘作という罪人が、四ツ谷の御家殺しをお奉行様の前で突然白状いたしたのでございます。はじめはお奉行様もお取り上げにもならず、何をたわけたことを申すとおっしゃっていらしたそうでございますが、一方だんだん役目の方々が正してまいりますと、それがすっかりあの時の事情と符合いたすのでございます。そして平生猫が大嫌いであったので、御家のところへ通っておりました頃も、そこの猫を見つけるといきなり足毛にいたしたり打ったりいたしますので、猫も村井の顔を見るたびに恐れて逃げ回っていたのだと申しましたのでございます。真実猫が嫌いであったのか、仮に猫にもせよ、みそかごと外の目に見られるのを恐れてわざと猫を追いましたことやら、よくは分かりませぬが、 採用申し上げたのでございました。何でもこれをお聞きになった時のお奉行様のお顔色は土のようだったとお役目の方から受けたまわりました。お奉行様はただたわけ者と一言仰せられたきり、すっとその場を立っておしまいになったそうでございます。お奉行様の明るいお顔が暗く陰気になりましたのは確かその日からでございました。その日お帰りになりましても一言も口をお開きになりません。その世はとうとうおしとねの上にもお乗りにならなかったようでございました。その翌日はお上へは初老と申し上げられて、とうとうお屋敷に引きこもっておいでになりました。そうしてお屋敷の中でも一室に閉じこもったきり、まるで物もおっしゃらないのでございます。私は自分の浅知恵から、お奉行様はあのタバコ屋彦兵衛のために一室にこもって供養をなさっていらっしゃるのだぐらいにしか考えませんでした。けれども今から考えますれば、そんな小さなことだけではなかったのでございます。私などがそのよう申し上げますのは随分いかがかと存じられますが、お奉行様はつまりご自身のお知恵をお疑り始めになったのでございます。ご自身のお裁きをお疑りになり始めたのでございます。一言で申せば、自信をお失いになったのでございます。今まではご自分の考えはいつも正しい、自分の最地は常に正しく動くとお考えになっていたのに、今度はその土台がぐらぐらとして参ったのでございます。そうしてお奉行様は毎日毎日陰気にお暮らしになるようになりました。出過ぎたことを申し上げるようでございますが、あの頃からのお裁きにはもうあの昔の最地の流れ出るようなご祭壇が見えません。一歩一歩それもたどるような足取りでお裁きをなすっていらっしゃったのではないかと存ぜられるのでございます。そのようなありさまでこの先いつまでも参るのかと私は存じておりました。しかも一方、世間はお奉行様のお心の中などは少しも知らず、知らないのはもっともでございますが、お奉行様をもてはやし、お奉行様のご名声はますます上がるばかりなのでございました。